健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実則です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部診療放射線技師平松正樹先生、大下隆先生です。
おはようございます。慈恵医大第三病院放射線部の診療放射線技師平松正樹です。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。慈恵医大第三病院放射線部の、診療放射線技師大下隆と申します。よろしくお願いいたします。
はい、今日はお二人の先生をお招きしてお話をお伺いします。放射線部診療放射線技師、わかるようでよくわかんないんですけれども、平松先生ちょっとご説明いただけますか。
はい、診療放射線技師の仕事の内容はと申しますとですね、現在の医療では病気の検査や治療のために放射線診療というのは欠かせないと思います。診療放射線技師は検査や治療のために X 線やその他の高エネルギー放射線を人体に照射する医療技術職ということになるかと思います。
分かりやすく言いますと、レントゲンを取るお仕事なんですね。
そうですね、はいはい、まあ、レントゲンだけではないんですけども、はい、CT や MR あるいは超音波検査、マンモグラフィー、まあ、そういったさまざまな検査があります。
はい、それ以外にもなんか放射線部技師のお仕事っていうのはいろいろあると思うんですけれども、
はい、具体的にはですね、はい、レントゲン博士が発明した、はい、レントゲン装置ですね。それで胸やお腹の写真を撮ったり、はい、あるいは、先ほどお話した CT、 あと MRI、 MRI はこれは磁石を使った検査なんですけども、まあ、放射線は出ません。あるいは超音波検査、あとは、心臓や脳などを調べたりする高度な画像診断機器、まあ、こういったものがいろいろ使われるわけですけども、またラジオアイソトープといいまして、放射性同位元素を用いて、まあ、診断だけではなくてですね、がん細胞を破壊して転移を食い止めるなどって、そういった治療面でも大きな効果を上げていると、まあ、こういったことも我々の仕事の一部となっています。
がんなどの時に放射線治療を受けるということはそういうことなんですね。
そうですね、うん、またアイソトープとは別にですね、もっと高エネルギーの放射線を体に当ててがん細胞を死滅させるって、そういった放射線治療っていうものも行っております。
すごくだんだんこう幅が広くっていうか、応用範囲が広くなってますよね。昔はレントゲンっていうとね、ただこう肺にレントゲンでこう放射線を当てて取るっていうだけのイメージだったのが、はい、どんどん広がってますね。
そうですね、まあ、CT も MR もですね、はい、ここ30年40年でのテクノロジーなんですね。ですから、まあ、胸の写真は、まあ、レントゲン博士が120年ぐらい前にですね、はい、レントゲンを発見してから長い間一般の骨の写真とかですね、胸やお腹の写真っていうものが撮られてきたと思うんですけども、今盛んに行われている CT や MRI、 そういった新しいテクノロジーっていうのはもう本当に最近30年40年の間にできてきたものなんですよ。でまた今後ももっと新しいテクノロジーが多分どんどんできてくると思うので、まあ、我々も日々勉強ということで、まあ、生涯勉強していかないとなかなか追いついていけないなっていうのが実感です。
レントゲンのその機械は、はい、機械そのものもやはり年代によって変わってきてるんですか。
はい、もう10年使うとですね、うん、使い物にならないですね。
そうなんですか。
しかもかなり高額の機器なので、まあ、病院の経営としては非常に大きなファクターを占めるところだと思いますけども、まあ、その更新がかなり大変なんですね。
ですよね、はい、費用もかかりますけれど、はい、本当に最新の医療設備というか施設の機械がどんどん変わっていっちゃったら、それに対応しないといけないから病院も大変ですね。
そうですね、いくら知識があっても、うん、やはりハードがないとできない治療とかっていうものもございますので、やはり新しいものを勉強して新しいものを常に導入するっていう、そういう姿勢は大事だと思います。
それと同時に今度例えば平松先生もそうですけど、勉強しないとついていけないですよね。
そうなんですね。ですからまた後半でお話しする専門技師っていうものも最近できていますね、はい、専門の 治療検査をできる専門の人がそれに携わるっていうのがやはり最近のトレンドですね。
今平松先生のお話聞いてて、大下先生は、
はい、
お仕事として、はい、平松先生と大下先生同じ仕事されてるんですか、それって別なんですか。
同じではないです、放射線技師としての仕事としては同じなのですが、私は主に、放射性物質を扱う部署で働いております。
放射性物質を扱う、
はい、
どういうことですか。
人の体に放射性物質を注射したり、あとは、気体状のものを吸っていただいたりして、その分布流れ、そういうものどこに集まるか、そういうもので、例えば脳の検査ですと、お薬がいっぱい集まるところには血の流れがいっぱいある、あまり集まらないところには血の流れが少なくなる、そういうようなお薬を注射して、頭の部分どこのところに血流が多いのか、どこが血の流れが少なくなっているのか、そういうのを調べる検査をメインにやっております。
そのために、はい、放射線を注入するんですか。
放射線を出す物質を注射するんです。
出す物質を、は
い、でもなんかすごく怖そうですけれど大丈夫なんですか。
そうですね、怖いという方がかなりいらっしゃいますけれども、はい、人の体の中に入れる放射性物質ですので、安全面は十分に考えております。で、この検査の特徴といたしまして、普段病院で放射線の検査を受けますと、だいたい検査をするときにはそのスタッフはどっか部屋の外にどっかに行ってしまう
ん
ですけれども、この検査はスタッフがだいたい近くにいるんですね。はい、そうするとその患者さんから放射線が出ます。その患者さんから出ている放射線を全身に浴びながら検査をしてますので、
はい、
毎日毎日その放射線浴びながら検査してますので。
危険ですね。
危険ではないですね。もうそれ
浴びても大丈夫。
どうしてですか。
一定のレベルでなければ放射線というのは浴びても大丈夫なんです。その一定のレベル以下であればどんなに浴びても大丈夫です、うん、はい。
事故の時に被爆っていうふうに騒ぐのは、その一定レベル以上であるから騒ぐわけですね。問題なんですね。
というのもありますし、あとは分からないから騒いでいるというところも、うん、まあ、多々あるところです、
うん、
はい。
もうなんか被爆っていうとそれだけで言葉だけで怖いですよね。
そうですね、でよく質問もされるのですが、大丈夫ですかって言われても、はい、何が大丈夫なんだろう。
いや、放射線を浴びて大丈夫ですかっていうことが基本だと思うんですけどね。
はい、その放射線も、いろいろな種類はありまして、メインで検査で使うものは物を通り抜きやすい放射線、そういう放射線を私たちは使って検査をしております。
そうですか、
はい、
第三病院では特別な施設とよく認定されているそうなのですが、その被爆の低減という心がけてらっしゃることについて説明していただけますか。
はい、医療被爆の低減施設に認定を受けているわけですけども、これは公益社団法人の日本診療放射線技師会というところがその認定を行っております。で、まあ、放射線診療っていうのはやっぱり病院の中ではね欠かせない、そういった検査でありますけども、医療機関から患者様への医療情報の開示とか十分な説明っていうのが今求められていると思うんですけども、放射線の分野においても特に医療被爆に関しては直接の行為者である我々心理放射線技師がですね、それを責任を負いましょうと、それが当然ですよっていうスタンスのもとに、できるだけ少ない医療被爆で検査あるいは治療を行いましょうというのを実践している病院ということで、このような医療被爆低減施設っていうふうに認定を受けています。
そうしますと、それはホテルとかレストランの5つ星とかいうのと似てますね。
それに似てますね。そんな感じですね、うん、ですから、まあ、これを撮るのにですね、かなり我々も準備が必要でして、うん、この写真を撮るとどのぐらい被爆をするのかとか、
うん、
あるいは臓器にどのぐらいの被爆量を与えてしまうのかっていうようなことも細かく専門の装置を使って測定をしたりですね、あるいは患者さんからの相談があった場合にはどういった形で相談を受けて答えたらいいのかっていう、そういったシステムを作ったりとかですね、いろいろ準備が必要でして、半年以上ですね時間をかけてその受診のために準備をして受けるわけです。認定期間も5年間っていうふうに区切られてますので、また5年後にはですね更新しなきゃいけないんですね。そうするとまた同じような努力をしなければいけないってことで、我々としてはかなり負担のある作業ではあるんですけども、 やはり見える化ですね、病院のレベルの見える化という意味ではこういったものを取るっていうのも、まあ、大事なことなんじゃないかなと思ってます。
そうすると安心ですよね。
その安心のために、医療被爆低減施設っていうのの認定を受けてると思っていただければいいと思います。
認定を受けている場所といいますか病院はどのくらいの数なんですか？
は
い、
これは全国で、今現在ですね43施設って言われてます。はい、そのうち東京都内では6施設、
はい、その一つが第三病院なんですね。
はい、そうですね、新橋の本院ももちろん受けております。
もちろん両方、
はい、6分の2は慈恵医大です。
そうですね、
確率が高いですね。
そうしますと、はい、その認定を受けてますという証拠みたいなものは、はい、病院に例えば三つ星ですと、こう星が3つ並んでますけども、そういうのはどこかに書いてあるんですか？
公益社団法人日本診療放射線技師会が発行してくれるプレートと、あと症状ですね。認定証っていうものが放射線部の受付のところに貼られて、
は
い、
今度行った時に ちゃんと確認して、
でも一般の患者さんそれ分からないですよ ね、
う
ん、
すね、これはですね、インターネットで医療被曝低減施設って入れていただけるとヒットしますね。
その言葉自体あまりよく分かりません。
そうですか。
なんかマークつけるといいですね。
そうですね、
三つ星四つ星のね、
はい、
そうですか。
医療被曝低減施設っていうことのプレートっていうか、お墨付きがあると安心して放射線の治療、その他の相談はできると。
はい、ぜひ
これから確認したいと思います。
はい、
はい、わかりました。今日は医療被曝低減施設を中心にお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
はい、慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストですが、放射線部平松正樹、大下隆先生でした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。